ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 332kHz ya website www.poinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィルル・レトリは2023年のチャンドラ・ワシュワンセールイベントのハイライトに出席。インドネシアのジョコ・ウィルル・レトリがパプアの現代ニュース村の運営を開始。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィルル・レトリは11月23日木曜日、パプア州ビアヌンフォールで開催された2023年のチャンドラ・ワシュワンセールイベントのハイライトに出席しました。レトリオはインドネシアの領土の約3分の2は海であると述べました。したがって2023年の国家観光カレンダーに組み込まれたこのイベントのハイライトには、インドネシア特にパプアの土地の開示、海洋、観光、社会文化の可能性を紹介することになります。パプアには豊かな自然があります。太平洋地域のインドネシアのホームページであるパプアには豊富な天然資源があり、チャンドラ・ワシュワンはインドネシアで最も豊かな海洋生態系を持つ地域であり、サンゴ礁の楽園、海洋生物の楽園です。レトリオはこのイベントを通じて、チャンドラ・ワシュワン文化、ダンス、音楽、パプアの地元産品を国内外のレベルに紹介できると続き聞こえました。大統領はまたこれによって観光客の訪問や投資家の関心が高まり、パプアの土地が発展することを期待しています。そしてこの活動をさらに改善し、パプアのより多くの人々や零細中小企業を巻き込むことができるとアドバイスをしました。2023年のチャンドラ・ワシュワンセールは2023年11月21日から27日まで開催されます。次に、インドネシアのジョコ・ウィルル・レトリは国内及び世界のニーズに応えるサプライチェーンの交流プログラムを通して、パプア州ビアクヌムフォル県で現代漁師村の運営を開始しました。レトリは11月23日、木曜日ジャカルタの大統領事務局ネットワークを通じて、漁師村には漁の獲物を発見するための冷蔵施設が統合されていると述べました。また製氷工場もあります。海洋水産省のプロジェクトでは、船舶や漁船のエンジン修理のニーズや、各地との統合に向けたワークショップも提供しています。その際、大統領はビアクリオシーブラが国内及び世界のサプライチェーンに参入できるよう、現在利用可能な施設を海洋のニーズに合わせて最適化するよう要請しました。レトリはまた地域社会と地方当局に対し、もらうちのすべての既存施設を維持するよう指摘しました。次に、インドネシア共和国国家テロ対策局は、教師が学校や社会における過激なテロを防止するエージェントになることを期待しています。 Indonesia 共和国国家テロ対策局の対プロパガナ局総局長ソリフリダンソティアン氏は11月23日木曜日ジャカルタでの正面セミで、若者や学生はインドネシア共和国への暴力と反統一国家のイデオロギーを広めようとする蔓延した過激なテログループの主なターゲットとなるので、教師の関与が非常に重要だと述べました。これは中央スラワシ州パルの教育部門における過激なテロリズムを防止するというが、区組みでの教師教育の活動を開始する際にソリフリン氏が語ったものです。この活動はテロ集団がどのように標的を狙うのかを教師に理解してもらうために開催されました。一般人だけでなく、教授、学長、インドネシア国軍、インドネシア警察、社会のあらゆる階層が過激なテロにさらされる可能性があります。次に、トルコのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は再びイスラエルに対して厳しい発言をしました。同氏は他国に対し、イスラエルをテロ国家とレッテルを貼ることをためらわないよう要請しました。エルドアン大統領は11月22日水曜日、レプブリカオンラインから引用したように、ガザ地区に対するイスラエルの継続的な侵略に関して、イスラエル当局による戦争犯罪と人道に対する罪を制裁なしで放置することはないと述べました。エルドアン大統領は、トルコはガザの共住を不可能にするために占領、土地の没収、抑圧された人々の虐殺を続けるイスラエル国家の政策を容認できないと強調しました。エルドアン大統領はイスラエルのベニヤミン・ネタニヤフ首相を侮辱しました。そしてパレスチナ住民に対する犯罪の罪で、ネタニヤフ首相は国際刑事裁判所に提訴されるべきだと述べました。一方、ネタニヤフ首相は先週、エルドアン大統領がイスラエルをテロ国家と呼んだことを批判しています。トルコはガザ地区への残虐な侵略に抗議し、イスラエルから大使を撤退させました。しかし、イスラエルは今月初め、大使のジネマ、テルアビブとアンカラの関係に影響を与えないと述べました。最後のニュースです。インドネシアのカナダ国防総省のイスシュワート・テイラ大佐は、カナダ空軍のインドネシアのジャカルタ訪問は2012年11月27日に正式に開始されたインド太平洋戦略の枠組みで行われたと述べました。訪問は2023年11月22日から25日まで行われています。テイラ大佐は水曜日、ジャカルタで、カナダは安全保障と安定性、そして包括的で自由で明るいインド太平洋を強化するために、この地域における軍事的プレゼンスを強化することに尽力していると述べました。同州はカナダはインドネシアとの協力かつ成長を続ける防衛関係を高く評価しており、地域パートナーとしてインドネシアが果たしている重要な役割を認識し評価していると付け加えました。一方、カナダ統合作戦軍情報企画局長ジョン・バス・ジュン氏は、カナダのインド太平洋戦略はインド太平洋地域で使用される23億アメリカドル、または約35兆ルピアの新たな資金の投資によって支えられていると述べました。同氏はカナダが主要パートナーとの防衛安全保障関係を改善するため、インド太平洋地域における軍事プレゼンスの強化に取り組んでいることを強調しました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は IAEA はイスラエルに核兵器不可3条約への参加を要請することについてお伝えします。今月はじめ、イスラエルのアンミハイエリアフ文化遺産大臣は、イスラエル政府がパレスチナのハマスと戦うためにガザ地区に核爆弾を投下する可能性を検討しているとの声明を発表しました。エリアフ首相の声明は、イスラエルが核兵器を保有していること事実上認めたこととみなされています。ロシアは外務省報道官マリア・ザハロワを通じて、イスラエルが核兵器を保有していることを認めていようだと述べました。同州はイスラエルの承認をフォローアップしていない国際原子力機関または IAEA と国際核査察官の役割を批判しました。ザハロワ氏と同様、トルイウェのリエプタイエラドワン大統領は、イスラエルが核兵器を保有していると信じているようだが、テルアビブはこれを繰り返し否定しています。エラドワン大統領は、国連安全保障理事会と国際原子力機関または IAEA に対し、イスラエルの核兵器保有を調査するよう要請すると述べました。これまでのところ、イスラエルは核兵器の保有を公式に確認も否定もしていません。エリアフ首相の声明は、イスラエルが核兵器を保有しているという長年の疑惑を裏付けるものとなりました。IAEA による調査は、原子力エネルギーが平和目的で国によって開発及び使用されることを保証するために重要です。そうでなければ、イスラエルが所有していると疑われる核兵器が中東での核軍拡競争を引き起こす可能性があります。しかし、イスラエルの核兵器保有に関する IAEA への調査要請は実現が難しいです。なぜなら、イスラエルは加盟国を IAEA 査察の対象とすることを義務付けた1965年の核不拡散条約に加盟していないからです。したがって、国際社会がイスラエルに核兵器を明らかにさせるのは難しいだろう。これを認識し、国際原子力機関のラファエル・マリアのグロッシー事務局長、イスラエルを含む中東のすべての国に対し、核兵器不拡散条約に参加するよう繰り返し呼びかけました。アンタラ通信社が引用したように、グロッシー氏は11月22日水曜日、ウィンディの記者会見で、核兵器及び核兵器関連兵器技術の拡散を防ぐことを目的とした核兵器の不拡散に参加するよう全ての国に促しました。グロッシー氏はまた IAEA 首脳、理事会、そして自身がイスラエルを含む中東の全ての国に核不拡散への参加を繰り返し呼びかけてきたことを思い出させました。イスラエルに IAEA の加盟を働きかけてたり要請したりするのは簡単ではありません。イスラエルが核兵器不拡散条約に参加するよう外交努力を続ける必要があります。核不拡散条約に参加することによってのみ、イスラエルは遵守し、すべての核施設を包括的な核査察に解放することを約束することができます。これでコメントを終わります。皆さんの皆さん、今日の歴史です。今日は11月24日、進化の日のことから始めます。進化の日は進化論を記念する日です。Assemblies for All ウェブサイトが報告したように、1859年11月24日にイギリスの科学者チャールズ・ダーウィン氏が種の起源と題する著作を発表したことにちなんで、11月24日が進化の日と定められました。この元の中で、自然選択は進化論の一形態でと述べられています。ダーウィン氏はまた、進化は生物が生き残り、環境に適応する方法から切り離すことはできないとも語りました。その業績により、チャールズ・ダーウィン氏は進化論の父と呼ばれています。 次に1969年11月22日アポロ12号は太平洋への着陸に成功したことについてです。アポロ12号は米国宇宙機関 NASA のアポロ計画の6番目のミッションでした。アポロ12号は月に到達した2番目の宇宙船でした。このミッションは1969年11月14日にフロリダのケネディ宇宙センターから打ち上げられました。このミッションにはチャールズ・コンラード・ジュニア、リチャード・コードン・ジュニア、アラン・ビーンという3人の宇宙飛行士が登場しました。アポロ12号は11月19日月面到達に成功し、宇宙飛行士が月面に降り立って探索しました。1969年11月22日の夜、アポロ12号のモジュールが太平洋に着陸し、宇宙飛行士が無事帰還することで、このミッションは終了しました。最後に2013年11月24日、イランは P5+1 諸国と核協定に署名したことについてです。2013年11月14日、イランは共同行動計画 P5+1 と呼ばれる協定に署名しました。P5+1 は国連安全保障理事会の常任理事国である米国、イギリス、フランス、ロシア、中国、ドイツで構成されています。2014年に発効した協定では、イランに対する経済制裁を軽減するため、イランは核開発計画の一部を短期的に凍結することで合意しました。イランとの共同行動計画 P5+1 は、米国とイランの間で34年ぶりの正式な合意です。この合意はその後2015年7月に共同包括的行動計画として完成されました。これで今日の歴史を終わります。
さあ temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia dia buat punya mama dalam hangat pelukan dia perasa yang mengerti yang ku rasa hanya dia kan ku arungi tujuh laut samudra kan ku daki pegunungan Himalaya apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang jaga hati kau dan aku sempurna semoga ada cara untuk terus bersama selalu ku tunggu tak mau berlalu kau dan aku kan ku arungi tujuh laut samudra kan ku daki pegunungan Himalaya apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang oh penjaga hatiku akan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Bunda gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアと D よく諸国は零細中小企業の能力を高めるための協力を模索していることについてお伝えします。協力組合中小企業省は、協力組合事業や零細中小企業の能力を高めるために、発展途上4カ国、または D よく組織、または発展途上4カ国からのグループ等の協力を模索しています。11月22日、アンダラ通信社のページが引用したように、協力組合中小企業省のアリフラムン・ハキム長官は水曜日、ジャカルタで、これは、利用国に多くの利益をもたらすため、フォローアップするのは非常に良いことであると述べました。それぞれの国には利点と可能性があります。それとは別に、アリフ氏はまた、利用国には開発協力の強化を望むイスラム教徒の人口が過半数を占める発展途上国、4カ国が含まれていると述べました。加盟国は、バングラデシュ、インドネシア、イラン、マレーシア、エジプト、ナイジェリア、パキスタン、トルコです。DIOC は、インドネシアとの協力が地域社会、特に DIOC 加盟国の零細中小企業や共同組合の福祉に、大変な利益をもたらすことを期待しています。さらに、アリフ氏は、現在インドネシアは国内の零細中小企業と共同組合の努力を拡大しようとしていると説明しました。彼のそばにはいくつかの優先プログラムがあります。零細企業に対しては政府が地域の広報性を強化し、中小企業はサプライチェーンを強化し、協力組合は現代的な協同組合になることと、企業化推進を奨励しています。政府はまた100万人の新規企業家の創出を目標にしています。したがって、アリフ氏によると、利用正式が検討する協力においては、利用加盟国が実施してこった共同組合や零細中小企業のエンパワーメントに関する情報を交換することが重要であるということです。同じ機会に利用の石垣アブドルカデル・イマム事務総長は、利用組織はインドネシアを含む全ての利用メンバーを巻き込んで零細中小企業の発展にも注力すると述べました。彼によると、零細中小企業は全ての DIOC 諸国の経済発展において重要な役割を果たしています。インドネシアでもビジネスマンの 99% は零細中小企業によって支配されています。同市は2015年に第1回会議を開催するという考えを歓迎しました。アドルガデル氏はまた2030年までに DIOC 諸国間および世界市場における零細中小企業製品の貿易が5000億アメリカドルに達する可能性があると目標を掲げました。DIOCメンバーにおける零細中小企業の発展は改善すべき重要な分野であり、これは社会の福祉にとって重要です。 これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバスワンインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バスワンインドネシアです。今日は西ルサタンガラ州のリオリブブルパロッポをご紹介します。西ヌサタンガラの西へスンバワ地区を旅行するなら、パロポと呼ばれる郷土料理の一つをぜひ試してみてください。スンバワ語でパロポとは水牛のお粥を意味します。名前が示すようにパロポは水牛のミルクから作られています。パロポのお粥は水牛のミルクとは別に黒砂糖、グラニュー糖、そして凝固剤として少量の黄色のナスイティから作られます。 プロポの作り方はとても簡単で時間もかかりません。搾りたての水牛のミルクと黄色のナスの樹液を混ぜます。次にこの混合物に黒糖とグラニュー糖を加えます。そして均一に混ぜるまでかき混ぜ、調理されるまで蒸します。黄色のナスにはとろみをつけたり発酵プロセスを助ける働きがあります。調理するとパルポはチョコレートプリンのように見えます。容器の底に溜まっている部分もありますが、もう一つソースのような部分もあります。色は茶色がかった白です。味も甘いです。パルポのお粥は温かいうちに食べるととっても美味しいです。通常このお粥は白いもち米のタピオカをつけて食べるのが一般的です。甘くてフレッシュな味わいです。それとは別にタピオカを追加することで味がよりシャープになり、鯛が温かくなります。西スンバワ島の人々はポロポに体の活力を高める効果があると信じてます。このおかゆは断食月中に断食明けのメニューとしてよく求められます。人々はパロポが断食によって消耗したエネルギーを回復できると信じています。このおかゆは西スンバワ県で簡単に見つかります。パロポの販売センターの一つはバサルソレです。そこにはこの伝統的な食べ物をいっぱいあったり、約5000から万ルーピアまでで販売する少年が数人います。リスナーの皆さん、これでパソナイルリヒを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。Tidakkah hati kacimu berlari
Voice of Indonesia.
Pesan の皆さん、Warna Wani です。今日は Singing Road をご紹介します。Indonesia の Singing Road。意味は歌う有料道路があることをご存知ですか？インドネシアでは2019年からシンギングルールやミュージックルールが存在していることが判明しました。名前が示すようにこの道路は歌うことができ、その音が車内や車の周囲にまで聞こえます。シンギングロードは厚さ3ミリのスピードトラップの形をした道路表示です。ダンブルストリップは車のタイヤに引かれた時に車室内に音が聞こえるように互いに接近して配置されています。車が時速80から100キロまでの速度で移動している場合、トーンは非常にはっきりと聞こえます。車の速度が多少なりとも速い場合、トーンは正しく聞こえません。インドネシア発のシンギングルールは2019年12月に設置されたガビ・ケルトソノック・ディリー KM616 有料道路にあります。この地域には2局しかありません。一方2番目のシンギングルールは同じ有料道路上にありますが、マディンソロ方向の KM644+200B にあります。このシンギングロードはさらに多くの音符、正確には6音符があり、ハッピーバースデーという曲の歌詞の一部、つまりハッピーバースデーというお誕生日おめでとうのように聞こえます。国境事業国民住宅省の有料道路規制庁はトランスジャワ有料道路の一部でありがウィクルトソノックディリ有料道路のシンギングロードが交通事故の数を減らす機能を果たしていると説明しました。トランスジャワ有料道路はほぼ直線であり退屈なため注意力が散漫になったり眠くなったりすることがありますが、シンギングロードによってドライバーの集中力が回復することが期待されています。 KM616 および KM644+200B の1の選択はトランスジャワ有料道路のドライバー疲労ポイントの評価に基づいて決定されました。有料道路事業体としての13マルガンガウィクタソノシャワーまたシンゴロードを疎化する前に計画標識を設置し、ドライバーが注意を払えるようにしました。現在がウィカルトソノックディリ有料道路には有料道路の50メートル前、200メートル前、400メートルの手前に3つの 標識が設置されています。リスナーの皆さん、これで終わらない終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Bersamamu kita akan taklukkan dunia. Arungi samudra penuh rintangan. Bersamamu kita akan jalani semua. Jangan takut untuk melangkah bersamaku. Bersama
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽です。今日はインドネシアの曲カラサンスリアテンガラムをご紹介します。Subscription based のストリーミングサービスである Netflix は2023年11月2日から Gadis Kretek というタイトルの新シリーズを放映し、その主人公をディアン・サストワードヨとアリオ・バユが演じています。最近このシリーズが積極的に話題になっています。これによりメインのオリジナルサウンドトラックの一つである から山スリアタングラも急速に広まりました。ロマンティックなジャンルの曲から山スリアタングラムは、グルスカルノプトラによって書かれ、1978年にリリースされ、伝説の歌手クリシエによって普及しました。ガディスケテクシリーズのオリジナルサウンドトラックバージョンでは、から山スリアタングラムという曲を2000年5月28日に西ジャワ州バンドンで生まれた才能ある若い歌手ナディン・アミザが歌いました。音楽プロデューサーのロキ・リオナルディとカミラ・アンディニとの話し合いに基づいて、この曲はオリジナルのバージョンから大幅な変更は行われませんでした。から山スリアタングラムという各区時代は、クラシックな雰囲気の軽快なリズムと切ない歌詞が収録されており、ガディスクレテックシリーズのオリジナルサウンドトラックとして非常にふさわしい曲となっています。この曲の歌詞には、様々な障害に満ちたカップルのラブストーリーを伝える多くの暗示的な意味が含まれています。リスナーの皆さん、これからナディン・アミーザが歌うカラサンスリア・テングラムをお聴きください。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。